神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんとお送りします。純院さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日のテーマが、はい、神道民俗学についてということなんですが、はい、ちょっと難しい、
なかなか聞き慣れない、
あまり馴染みのない言葉でしょうけどもですね、はい、これ実は神道と言いますと神社だとか、うん、あるいはですね、神様のことなどというのがこの神道の一つのね範疇に入るわけなんですが、で民俗学っていうと日常のいわゆる生活などを含めているわけですよね、うんうんうん、私たちはその日常の生活っていうのはあまり記録されてこなかったわけですよね、うん、例えばおはようというような挨拶の言葉が一体どこから始まってね、どんなふうにそれぞれね変化していったのか、あるいはどんな意味があるのかなどということはですね、なかなか分かりづらいかったんですよね、うん、でこういうものをその民族として捉えていこうと、民族学としてですね、はい、日常のその普段の人々の生活がどのような歴史を持っていたのかなどということを明らかにしようというふうなものなんですね、
はい、
それとね、実はねこの神道民族学というのはいわゆる神道学とそれから神社学というようなものとかですね、うん、民族学を一つ合わせたようなものをと考えていいと思うんですよね、
うんうん、
まあ、名もなき庶民のこの歴史というふうなものを再構築しようとしてたこの民族学の一つの手法を捉えてですね、
はい、
この生活の中におけるそのですね、神様のことだとか、うん、私たちのこの精神の基盤となっているようなものをですね少し探るというようなことが神道民俗学の実は目的なんですよね、うん、
はい、
でね、今日これをなぜ取り上げたかと言いますとですね、やっぱり生活の中における神道がいかに私たちのところに関わってきたのか、それがどのように影響しているのかなどというふうなことを気になりませんか。
うん、ただどういうふうに関わってるのか、うん、普段本当に意識してないので神道が身近にあるということを、
ね、そうなんですよね、うん、もう実はですね、箸を右手に持つなどというのものこれもみんな神道に関わってたことなんです。
そうなんですか、
ね、今少し後でまたね、はい、このような個別のことを取り上げてみようと思いますけれどもね、はい、まあ、そうしたですね、この探る、その神道民俗学を探ることによってね、これまでのその寄ってきた私たちのその先祖の考え方だとかですね、あるいは生き方などを見つめ直す機会になるんだろうというふうに思うんですよね。
はい、
そしてこの神社というふうなものがどのように今日まで伝わってきたのかというふうなことも探ることになるわけなんですよね。
はい。
でね、この神道民俗学というふうなのは自然に対する信仰を基盤としてですね、まあ一般の人々、常民というふうに言ってるんですけどもね、そういう人々によって伝承されてきたいわゆる民間信仰の中に息づいている神道の原型だとか、うん、あるいはそこにある固有の信仰を明らかにしようとしているわけなんですよね、
はい、
いわば、まあ、日常の神道という、それがいかに生活と関わっているのかというふうなことをですね、少しねお話ししてみようと思うんですがね、
はい、
秋田では有名なの生ハゲ、ね、うんうん、ありますでしょう、
はい、
ね、これね1年に1度しかその訪れないわけですよ、まあ、近年では観光のために、ね、
そうです
どっかに相当出没しているようでありますがね、それはまた別としましてね、この生活の中で小川半島一帯ではですね、あれ大晦日の日にしか、ね、
うん、
出てこない、
そうですね、
しかもねみんながそのですね、あの半島の一帯では本当生ハゲランドみたいになる
ようにな って、ね、
まあそれぐらいそのねこう出てくるわけですが、
はい、
一体あの生ハゲってね何ですか。
神様じゃないんですか、生ハゲって。
人がやってるんですよ。
まあそうですけれど、
はい、ね、鬼にも見えます、
鬼にも見えますでしょうね、うん、この一年に一度訪れる本当に恐ろしいというか、ね、得体の知れないものを私たちはどう捉えてきたのかですね。でこれはね実はねもう民俗学ではすでにその言われていることなんですがね、祖先の霊じゃないのかというふうに言ってね、 祖先というのは一度ですね、亡くなった後にですね、もう50年も経つと神様になるというふうに考えられている、先祖神というのはね、それが山に沈まるというふうに考えられている、それ近くの私たちのね、目に見えるその山のところね、それがですね一年に一遍私たちに訪れてきて、得体の知れない格好をして訪れてきて祝福を与えたりですね、この年の豊作などをそのね司ってくれると、こういうふうに考えられたんですね。
先祖様、
まあ、これはですからね、祖先の霊ではないかというふうなその考え方とですね、もう一つはですね、来訪神といってですね、お客さん、まあ、お客さんなどね、こう訪れてくれる神様、それはですね、常世の国といって、ね、非常に平和なですね、温暖な、しかも豊かな国が、ずっと海の彼方にあるんだろうというふうに思われてるんです。で浦島太郎もおそらくそこへその、ね、行きたかったんでしょう。で玉手箱をもらってくるわけなんですがね、まあ、そういうふうなそのです、ね、存在があって、そこから訪れてくれる神がこうしたです、ね、恐ろしいような形をしていながらです、ね、みんなにそのです、ね、祝福を与えてくれる、あるいは悪いものをお祓いしてくれるなどというふうに言うわけですね。一年に一度そのですね、訪れてきてですね、その年の初めに悪いものを私たち全部すべてですね、取り巻く、例えば病気などのようなものだとかね、それから稲作を邪魔する悪い風だとか、台風だとかね、それからあるいは悪い虫だとかですね、病気、稲の病気などというものを全部その年に払ってくれる。それはですね、そういう悪いものよりもっと強いものでないとお祓いできないでしょ、勝てないでしょ、はい、だから生ハゲはですね、最も強烈なその悪いものの悪いものが悪いものでやっつけてくれるという考え方、そういうそのね、神様のそのね、本当にその根本的なその考え方が反映されていたわけなんですね。例えば私どもほら蛇に噛まれる、毒蛇に噛まれると、その血清は毒蛇のその血から取るでしょ。
ああ、そうですね。
毒を食ら、毒を食ら、毒は毒で制すというふうな言葉があるようにですね、はい、悪は悪で、強烈な悪でそのお祓いしてくれるって。だからそういう形でね、恐ろしくするんで、ね、そこにはですね、本当の根本的な神道の考え方が入るんですよね。でね、そういうようなものはまだ日常にいっぱいありましてね、はい、例えばお箸などはね、このお祝いの時のお箸、お正月のですね、お祝いのお膳だとか、あるいは、ご祝儀などですね、そういう時に箸が両方このね、先端が尖ってますでしょ。
あ、確かに。
ああ
、あれどうして尖ってるの？
考えたこともなかったですね。
ねえ、でも日常に皆さん目にするし使ってるわけでしょ、
ね、どっちも使えるみたいなもんですよ ね、
まあ、あれをですね、片方はこうみんな共通のそのね、この盛り物の
学校
学校
とか漬物薄いから取りすぎから大皿から学
校取るための、
自分で食べる方じゃなくてね、それでも片方でその取りやすいというふうなこと、どういうことは違うんですか、
ね、違うよかったです、違ってよかったです、ね、
実はね、
はい、
片方は自分が食べる、
はい、
片方は神様にお供えするためにその使うんです。だからお祝いの時はですね、やっぱり神様存在してるんです。そのお祝いをそのね、祝福してくれたりですね、お祓いをしてくれたりする神様がいなければいけないです、うん、そこに自分たちも食べるけれども、やっぱり神様にもお供えしてあげないと、そういうためにあれは両方ですね、とんがってるんですね。知らない間にそういうふうな神事といいましょうか、神道が入ってるということを、ね、気がつきましたでしょ、ね、で間もなく迎える彼岸も ね、実はね、お彼岸というのはその、ね、今度は1日、はい、今年は20日の日になっておりますけれどもね、はい、彼岸というのはね、実はね、お日様に願うというのが原型なんです。日に願うんです、
ね、彼の騎士じゃなくて
日に願う、はい、これはですね、私たちの その日本人が寄ってきたのはですね、もっと古い神道であったわけですからね、仏教は後に入ってきたわけですよね、
でも彼岸と志願って仏教の考え方じゃないんですか、はい、そのこの世あの世っていうのは
ですから日に願う、それが原型になってるんですよね、はい、実はこの日にですね、秋田でもその行われてるんですけれども、はい、行われてきたんですけれども、八郎方近くのですね、旧琴岡町などはですね、はい、この日にですね、夕方山に 小高い山に登ってね、そのお日様が落ちるのを、八郎方にいかにもそのお日様が落ちるのをですね、それをみんなで見に行くんです。まあ拝みに行くというかですね。それから小川半島ではね、あの小川半島脇本あたりでは昔はね、たらいに水をその張ってですね、うん、それ日中ですね、お日様がそこにたらいの水に映るのをですね、寝て、その映ることができるとですね、今年はいいことがあって豊作になるというふうに、そういうふうな占いみたいなことをしたんですね。まさにお日様に願ってるんです。太陽がなければ私たちは生活できない、まあ、稲作もそうでありますが ね、 そ う、 ねそういうふうなことで、もともとはそうした素朴の自然に対する信仰であった、ね、これを日に願うわけですから、だんだん仏教が入ってきて、かの岸と言われるその、ね、悲願とその、ね、祖先崇拝というものと一緒になってしまって、今日の悲願が出来上がってるんですよね。まあこういうふうなその日常生活には様々なですね、この神道といいますか、日常における神道というものがそのね、あって、それが私たちの本当はその精神的な支えになっているはずなんですよね。で、そこに先祖がどのような願いを込めてきたのか、我々に託したのか、豊作になってほしいなとかですね、みんな豊かになって子孫が繁栄するようにと、そういうふうにこの考えてきたんだろうというふうに思うわけになりますよね。あのお祝いの時に赤飯をね、はい、食べるのもそのそうした一つの表れであるということもね。
あ、そうなんですか。
でしょ、もう皆さんなんかお祝いの時必ずお赤飯が出るでしょ、
なんとなく食べてました、お祝いの時。
冠婚葬祭ってね、はい、これ実はお葬式の時もね、お赤飯を食べる。あ、
確かに出ますよ、
食べるんですよね。これはですね、儀式一つのですね、お葬式もですね、実は神様になる、神道ではですね、神様にするというのはね、祝いの儀式なんです。それがですね、赤というめでたい色だとかをつけたんですね、祭りの時にお供えされるんですね、神様にお供えされる、そうしたその一つの食べ物が日常にこのですね、お祝いとしてこの入り込んできたわけなんですね。そこにはこれから豊かになるようにというふうな、ね、気持ちが込められて、そういうものを一緒に神様と共に食べるというふうなことが、そう赤飯の元なんですよね。
へ、うん、本当に身近なんですね。そうなんです、
いろいろなものがこう生活にこう、
うん、もあのもう一つね、はい、このお赤飯にね、あの必ず皆さん、あの南天の葉が印刷されて、よくね、あの、はい、今パッケージになってるのですね、はい、印刷されてそれにくるまれ包まれてるでしょ、はい、あれなぜ南天の葉が、
あ、なんででしょう、ね、うん、意味あるんですね。
そうです、あのね、あれ多分そのですね、食べても何てもねえってやつなの。
本当ですか。
いや、ね、まあそれはですね、一つはですね、まあ、そういうダジャレではありませんがね、
はい、
あの何を転ずるというふうなことですね。
難しいの何の、
そうです。それからもともとあのほら、そういうそれぐらいにね、あの何を転ずるというふうなぐらいで、薬草にもね使われてきたでしょ、
はい、
あの南天のど飴なんとかっていうような ね、そういうのもありますしね、あの花とかですね、それからあの枝なんかの樹皮、木の皮とかですね、さまざまなのにその薬草として利用されてきたわけです。つまりそれはね、病気だとかというものを何を転ずるわけでしょう。でお赤飯の上にそれをその添えておくことによって、腐敗も止まるんです。つまり腐らない、腐らないで、絶対に腐らないとは言えないんですがね、少しはその、ね、腐敗を止めることができるというふうにされてる、そして難を転ずるんですから、非常にその縁起がいいんじゃないですか。
確かに、ね、当たり前のことですけど、その先人の願いだったり思いだったり知恵だったりが詰まってるわけですよね。正しく知って感謝して祈っていきたいですね。
まあ、そういうふうなわけですね、正しきを祈りですね、正しきを伝えていきたいものだなというふうに思います。まあ、本当神道民俗学難しいんですけれども、実は日常の神道ということでですね、改めて思いをいたしていただければ大変ありがたいと思います。
はい、この時間は神道民俗学について、秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんとお送りしました。純院さん、ありがとうございました。
失礼しました。
このコーナーではあなたから神社に関するさまざまな質問を募集しています。はがき、ファックス、Eメールでお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。